DJ グーソのドラクエ10 Go Tonight。 この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。クレジットカードなくしました、グーソです。
秋田からこんばんは、ナモです。
半袖を着始めました、リンマオです。
はい、ということでね、
はい
はい
はい、
どうもということなんですけども、さっきまでちょっと
はい
言おうと思ってたフリートークをど忘れしちゃったんだけども、
あら
そのクレジットカードなくしたことじゃないですか。
まあ、2人で突っ込まないでよ、ちょっと同時に危ないな。何だったかな、
うん、
6月入りましたね。
ああ、
そうクレジットカードの方がインパクトあるのにそっちなんや、広げるの。いや、こっち、そっち。
ああ、クレジットカードもあれ、あのね、家の中でなくしたから、そんな、なんだ。
ああ、そうなんですね。
うん、多分家の 中でなくしたであろうっていう、
使われてたりするかもしれないですよ。
一応今日止めました、大丈夫です、
あ、そうですか。
いや、あのね、あの一昨日ぐらいになくしたっぽくて、あの、
はい、
俺メルカリデビューしようかなと思ったんです、
うん、
で、はい、俺 D カードなんだけども、なんか提携できるっぽくて、
うん、はい、うん、うん、うん、はい、はい、
うん、で、それでカードの入力が必要だそうで、
はい、
それで出して中入力したのが最後の思い出というか記憶で、で、ある時昨日か一昨日かカード出そうかなと思ったらなくて、あれって思って、で、まあ、それを出張先で気がついて、で、今日家に帰って家の中改めて探したんですけど、はい、なかなかなく、あ、もう、うん、もういいや、再発行してもらおうって思って、自分、あの、はい、D カードゴールドなんですけど、ゴールドだとこう再発行料無料だそうだったので、
お、
はい、だから、あの、外でなくして、ああ、じゃないです多分。
まあまあ、でも取り付けなら、まあ、うん、安心かな。
そうだね、うん、まあ、うん、まあ大丈夫でしょうというような感じでね、
うん、
見てましたけど。じゃあ俺行ったんで、まあ、ナモさん今秋田だということでね。
そうですね、まあお仕事ですよ。
うん、うん、うん。いつから秋田入って、どういうスケジュールなんですか。
いや、昨日から秋田でした。
うん、
今日と明日と明後日までいますね。明後日曜日に帰りますね。
ああ、え、な、盛岡寄るの。
え、いやいや残念ですね。
あ、じゃじゃ麺食ってかね。車でいいとこ連れてってやるけど。
いや、帰るのがちょっと遅くなりそうなんで。
あ、そうですか。ああ、
寄れないんですよね、残念です。
ああ、そっかそっか。あ、まあね、まあ残念ですけども、
同じ北東北ということで
ね。ああ、
はい、
まあね、だって岩手に来るって言ってもね、大体この前も2年ぶりだったから、
はい、
また2年後のかなっていう感じになるよね。
うん、まあそうですね。でもなんか、うん、去年は2回行きませんでしたっけ。
2回、
あれ、去年は2回、
あ、そうか、2回だ。あ、そうだね、うん、春と11月ね。
そうそうそうですね、
うん、だね。そういう意味じゃ、まあ、またそろそろって感じもしないでもないけどもね。
まあそうですね、まあ、秋田や今手でも、まあ仕事あるかもしれないですね、また、
うん、
近いうちに。
そうだね、うん、ね、あの、まあ去年といえばね、リーマさんも来ましたけどね、来てくれましたけども、仕事でですけどね。
そうですね、そっちで会ったのは初めてでしたね。
そうですね、うん、だ、うん、ね、まあ会ったのは北上っていうちょっとね、南のところだったけどね。だけど盛岡の方がね、うん、ちょっといい観光スポットとかね。
ね、ちょっとね、前の時は時間があんまりなかったんで。
まあ、まあね、うん、うん、まあ仕事で来てるから、そういうもんなんですけど。
いや、まあできれば朝でも、そのことを月曜か金曜に入れといて、まあ前後とかでなんか一泊して次の日ちょっとどっか行って帰ろうかなとかができたらいいんだけどね。
ああ、そうだね。あの、リンマーさんにね、うん、あの、 びっくりドンキーの発祥のお店のねベルっていうところちょっと連れてきたかったですけどね、盛岡だったらね。
ああ、そういった、
うん、
お職場の人がまた北上に行った人がいて、
うん、
で今度は花巻 のおすすめされたあの長いソフトクリームあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
の食べ物屋さんの名前、
うん、
なんかそこに行った、ね、そうそうそう、写真見せてもらいましたよ。
あ、それ何、リンマさんが会社の人と喋ってこういうのあるらしいよっつって。
あ、違う、偶然、偶然です。
偶然かい。あ、そう、おうおうおう。なるほど、ね、
いやでもちゃんとこう、あのこう行ったお店とかこうなんか教えましたよ。
ああ、
ここ行ったと、
うん、おお、いいですね、いいですね。何、リンマーさんの方が岩手率が少ないのかな、仕事的に。どうなんだろうね。
どうかな、どうかな、なんていうか、うちの会社的に、まあ、東北って結構仕事多いんですけど、
うん、
その私が今のところ出張に行く頻度がそんなに高くないので、
うん、
ないのと、あと、ない、ないです。
はい、ないのと、うん、とか、うん、まあね、あのコロナの関係でって前ちらっとね、
そうそう
言ってましたけどね、
そうそう、うん、ね、お客さんからは来ないでって言われることもあるんで、
ああまあ確かにね、うん、
そうそう、
まあね、ちょっといろいろ制限されてる、まあ世の中ではありますけどもね、うん、
うん、
ね、はい、ということで、再、メンバー陣の近況なのかな、近況話でしたけどもね。はい、はい、ということで今回なんですけども、前回の続きですね、でドラクエ35周年記念特番、この間の5月27日に放送されましたけど、前回がその2部の方を先にお伝えし、お話ししたんですが、今回は1部の方を中心に話していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
はい、それでは参りましょう、ドラクエ35周年もよろしく、ゆうき。
ナモさん、ドラクエウォークがプロ野球とコラボしますよ。
なんですって？
シーズン中に開催される各チームのホーム試合をドラクエウォークコラボ試合として開催。
各種イベントやキャンペーンも目白押し。さらに本コラボ限定のグッズの制作も決定。
でも今回はパリーグだけでセリーグはないのよ。
残念だけど仕方がないですね。
ドラゴンクエストウォークは好評稼働中。
今度セリーグでもやるように矢野監督にも働きかけてもらいましょう。
お願いします、します
矢野監督。監督、
セリーグでもやるならドラクエウォーク戻ります。
いったな。
はい、改めましてよろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、まず第1部なんですけども、今ドラクエ関係のゲーム、今やっているドラクエ関連ゲームのなんですかね、小ネタって言ったら変ですけども、うん、イベント情報的な内容でしたね。
うん、うん、
うん、でね、司会ちょっとニュースっぽい感じで、元なのかな、あのテレ朝のうがちゃんが出てましたけどもね。
うん、
うん、あのドラクエとためらしいんですね、ドラクエ1と、なんか年齢が、
うん、うん、
そうなんですか、35ですか。
うん、そう、
うーん、
それで呼ばれたのかなってちょっと思いながら見てましたけどもね。うん、
うん、うん、なるほど。
ということで、ちょっと早速いきたいんですけども、うん、まずはドラクエ10からですね。
はい、
はい、まあ、この番組ね、配信されてる頃にはもう終わってはいますが、5月30日まで大魔王ゾーマへの挑戦を開催中ということでしたね。うん、
はい、
で、これやるのって3回目かな、
3回目ですか、
3回目ですよね、3年目というかね、
うん、
で今回はゾーマに声がつきましたっていうのとゾーマ装備が手に入るということですね。
うん、
でそれからプレゼントアイテムで静かな村の庭オルゴールが、つきますと、あ、もらえますと。俺これまだもらってないんですけど、はい、エイトの楽曲ですね。これ2人はもう取りましたか？
いや、もらってないですね。
ああ、はい、
私もまだもらってない。
3人とももらってないっていうね。
いや、でもこれプレゼントしますって言われた時はめっちゃ嬉しかったんですけどね。
嬉しかったのにな
んかめんどくさくて。
ああ、まあ、
もうそんなみんなのポストにも送ってくれたらいいのに、プレゼントの呪文入力して礼儀するからや。
ああ、まあまあね、急に届きましたシステムだったらね、いいなと思いますよね。確かにね。
うん。まあ、あれですかね、
うん、
郵便がいっぱいじゃの人、
ああ、なるほど、
が届かないかっていうことですかね。
うん、あ、まあ、
うん、
そうかもしれないですね。うん、
うん、
はい、じゃあどんどんきます。次はドラクエウォーク、はい、ドラゴンクエストウォークからですね。はい、
はい、
でこちらの方はドラクエの日を記念しておジェムが4500個が、冒険者にプレゼントされるということです。
うん、
リマさんもらったよねこれね。
多分もらったと思います。
うん、こっちはもう自動的に入ってきますからね。うん、
うん、
でこれ、
うん、
俺ね福引きに回したけど結果はちょっと忘れました。
まあ忘れたぐらい、まあ大したことなかったんでしょう。悲しいけど。
だったかな。うん。はい。で、また、ドラゴンクエスト2イベントも開催中ですね。
うん。
うん。
これは私今、楽しんでやってますけどもね。
うん。
うん。で、それから、実施中のパリーグ6球団コラボ企画、ちょっとやってますね。
うん。うん、これこの前なんかテレビで見てたんです、たまたま見てたんですけど、
んと、なんか CM、
5月、いや試合ですけど、
はいはいはい、
このコラボの日のなんか得点したらなんかレベルアップの音が鳴って、なんかシュールでしたね。
あ、知らなかった。この何、5月30日の日かな。
そうですね、
ソフトバンク、
多分ホームゲームの、うん、ホームのチーム、ソフトバンクのパリーグのチームが得点すると、
うん、
多分そういうなんかレベルアップの音が鳴ると思うんですけど、
それなですね、まあ、球場に響き渡るのかな。
そうです、そうですね。
へえ、
面白い。
はあ、そこまでやるんですね。
そうですね、
うん、
はなんか球場のところになんかスライムが置いてあったことがあったり、
あ、なんかそれは写真で見たよ。
はい、まあ、なかなかなんていうか結構コラボしてますね。
あ、
思ったより。
なんでセリーグやんないのっていう思うでしょ。
そうですね、
うん、ねってね感じますけどね。はい、ということで、あれ、ごめん、はい、俺あんま詳しくないからなんだけどさ、この野球ってさ、はい、こう冬までやるよね。
いや、まあ冬っていうか、まあ、11月の初めぐらいまでやりますかね。
あ、
普通は。
じゃあセリーグバージョンもこれ可能性あるよね。全然ね。
まあありますね。
ね、
今年じゃないかもしれないけど、はい、
あ、ね、うん、じゃあちょっとセリーグ版もちょっとやったらナムさんねやらないと。そういう CM も撮りましたしね。
はい、
頼みますよ。はい、はい、続きまして、ドラゴンクエストタクトですね。
はい、
タクトも、うんと、S ランクキャラが必ず仲間になる記念スペシャルスカウトを開催されるということですよね。うん。 うん、もうちょっとやってないんでちょっとあれなんですけども、うん、これが6月14日4時59分までというね、すごい半端な時間帯もですけどもね、はい、やっております、
うん
うん、でそれから星のドラゴンクエストではドラクエ1から、11までの歴代魔王が襲来する記念イベントが6月9日まで開催中だそうです。でそれからドラゴンクエストモンスターズスーパーライトではログインした冒険者全員におジェム5000個プレゼント中ということですね、うん、あとは冒険スタンプを開くと金地図確定福引きスーパー35枚がプレゼントされると、うん、冒険スタンプのプレゼントは6月1日までもう終わってますね、うん、はい、
うん、
ということです。でそれからドラゴンクエストライバルズエースでは第1弾から第3弾のレジェンドレア確定チケット13種を各1枚ソロモードのピックアップレジェンドレア確定チケット6種を各1枚を本日中限定、まあ、27日の日にプレゼントしているということですね。今さんこれは結構暑いんですかこれ。
あー暑いですね。
なんで重そうに言ってるの。
いや、やっぱだってもうサービス終了しちゃってするの分かっちゃってるから。
最後のっていうような雰囲気が、う
ん、いやでも、うん、でもやっぱさ、あのほらガチャの楽しみってさ、こう強いのが出たり、その、まあ、一番レア度の高いやつが出たら、まあ何が出ても大体嬉しいやん。
うんうん、なあね。
なんかそれがもう約束されてるから、
うん、
もう私やってないですけど、うん、やっぱ27日ログインして全部回しましたもん。
あ、そうなんだ。ああ。
うん。
そっかそっか。ちなみに30日もまあ終わりましたけども、チャンピオンシップ勇者杯2021春っていうのがあったらしいですね。
うん。
はい。
うん、
それからアーケードゲームドラゴンクエスト大の大冒険クロスブレイドっていうやつですね、5月29日に新ダンジョン、うん、迷路の時空のダンジョンが実装されていると。このダンジョンでは伝説の装備ロトの剣とロトの盾が手に入るということですね。で、じゃあどんどんいきます。スマホゲームドラゴンクエスト大の大冒険魂の絆では事前登録者数が50万を突破したことに記念して6月21日まで LINE スタンプを無料配布中です。
お
う、うん、ところでこのスマホゲーの方の大の大冒険、
うん、
大の大冒険これいつなんですかね、いつスタートなんですかね、これね、まだ発表されてないですよねこれね。
そうですね、
ね、
なんか CM アニメ中に CM とかもやってますけど、
うん、
うん。
全くなんかそのいつなんでサービス開始とか言ってないですね。
だよね、うん、事前登録者数50万はまあねいいことですけども、肝心のいつからなの的なね、うん、ちょっと謎がありますけどもね、まあ7月中とかだとね嬉しいかななんてね思いますけどね、
うん、はい。
でそれからなんですよ、これ一部のやつ、これラストですね。ラストであれちょっと個人的には問題かなと思ったんですけども、開発中のコンシューマー向けアクション RPG インフィニティストラッシュドラゴンクエスト大の大冒険のスクリーンショットも公開ということで4枚出してます、はい、それだけです。うん、一応今年発売予定なんですけど、発表されたのが去年、そうですね、うん、発表されたのが去年、
はい、
そこから1年経って、発表当時の時はまだ動画があったんですけど、
はい、
今回スクショが4枚だけなんですよ、
うん、
大丈夫かっていうね。
まあ、いまだに対応ハードは発表されないのも、
そう、これ以外の情報はないんですよ、
はい、
うん、まあこれに関してはちょっと結構不安ですね。
まあてっきりなんか新作情報
うん、
入るかと思いましたけど。
ちなみにこれ出たら2人は買う予定ですか？
まあスイッチで出たら評判次第に考えますかね。
リーマンさんは？
私はなんよっぽど神ゲーとか言われない限り買わない気はする。
そっか、うん、自分はゲーム内容によるかなっていうところですかね。ゲーム内容と他のゲームのちょっと兼ね合いを見ながらっていう感じですかね。だから発売時期わかんないからね、ちょっと答えに苦しい部分は正直あるかなっていうところですかね。
そうですね。
ただまあこの進捗具合がわかんないのがすごく残念でしたね。はい、といったところですかね。
はい
はい、じゃあ今度は次いきますか。
はい
はいはい、次はですね、ドラゴンクエスト35周年関連商品特集ということでちょっとお話ししていきたいなと思います。はい、
はい、
でいろいろ出ておりますけども、まずは、ドラゴンクエストスライムサブレ、スライム35周年記念バージョンバター風味1620円、6月15日発売ですね。これの通常バージョンがねありますよね。
ありますね。
ね、これのメタルスライムのバージョン持ってますけども、中身食うの忘れて賞味期限切れたっていうねパターンを使いました。
買って食べるの忘れるんだ。
なぜか忘れるっていうか。
欲しかったんですかね。
なんかね、うん、はい、
うん、
そういうことでね、気持ちちょっと高いかなってはちょっと思いましたけども、うん、
うん、
ね、まあまあまあ、
はい、
なんでしょう、
うん、で次、ドラゴンクエストウォッチ、
はい、
メタルスライムエディションシルバー39mm、はい、33,000円、発売日今年の11月20日ということですね。
うん
うん、
うん、
あ、ちょっとこれ一気に言いますか。でそれから、
はい、
同じモデルでピンクゴールドっていうやつですね。これはちょっと小さめレディース用ですかね。これも33,000円、発売日は同じで、それから、うん、ドラゴンクエストウォッチロト、36mm モデル、これもは、価格同じ、発売日も同じですね。
うん、
うん、ということなんですけど、これどうですかね、リマさんどうですか。
まあ、
どうですか。なんか
リマさんだったらこのピンクゴールドだと思うんですけど。
そうですね、普段使いがしやすいように思いましたね、
うん、
結構まあ、うん、よく言えば普段使いしやすい、
うん、
でまあ、シルバーの方見た時の印象ちょっとジジ臭いやったんですけど。
あのね、俺もちょっと似たようなことは思った。ジジ臭いっつうかね、もう気持ち重厚感あってもよかったかなって思った。もうちょいだけ気持ち暗めな感じだと、あのメタルスライム感があっていいかなっていう、うん、それ以外はすごくいいなと思いましたね、うん、このワンポイントのねスライムね、
うん
うん、
まあ遠目で見てドラクエのグッズだとは分からない、
うんうんうん、
かもしれないです。
そのぐらいがちょうどいいですね。
うん、そうですね。
だからあのちょっと俺も話ずれますけども、あのビーズのグッズ買うとき T シャツとか買うときにはあんまビーズビーズしてないやつとかにしてますからね。
うん
うん、
そうですね、そういうのは私もなんか普段どっかで行くときに使ってますね。
ね、うん、
うん、
でそれからですね、このロトの方なんですけど、
うん、
はい、
俺これあの秒針がロトの剣なのはこれもいいなと思いましたね。
本当だ、かっこいい。
あ、今気がついた、これ
うん、
うん、ね、これかっこいいよね。
うん、
だし
なんかね、うん、こう遠目に見た印象もさ、うん、結構インパクトあるっていうか結構おしゃれな感じするよ。
うん、うん、だしこれスーツでもつけてもいいような感じにしたな、見ると
うん、
うん、かなっていう、うん、印象ですね。まあ、ちょっとだけね、あの気持ちお高いですけども、
うん、
うん、まあ、ありかなとちょっと思いますね。うん、はい、それから次、ドラゴンクエストラウンドファスナーウォレットモノグラムブラックと、
うん、
ドラゴンクエストあ、うん、ラウンドファスナーウォレットモノグラムロトブルーです。まあ財布ですね。
うん、
うん、どちらも3万5000円の、発売日が11月20日時計と同じですね。うん、
うん、
ということでこれね、あの値段がもう少し安かったら俺買ってたと思う。
でもそんだけいいものなんじゃないんですかね。これ何でできてるんでしょうね。
あ、
本革って書いてあるわ。へ
え。
なるほど。
いや、ちょっと高いかな。高いかな。
高いっすね。まあなんかどっかのブラ、はい、どっかのブランドとのコラボとかそういうのでもないですか。
コラボだったらコラボって言ってるしね。
うん、
だって俺の今使ってる財布が1万だからね。
うん、
うん、それ以上かけるのはまあ、うん、あ、うん、っていうような感じだね。
うん、うん、うん、
ちょっとこれはカードとか小銭が多い人には向かないタイプの財布ですね。
え、そう？
え、
逆に向いてるタイプじゃないのこれ。
え、これ小銭入れたらもう終わってしまうやん。
終わる？
私今このタイプの財布使ってますけど小銭1個も入ってないですもん。
え、俺もこのタイプの財布だけどさ小銭普通に入るよ、う
ん、膨張しない。私左右にこう診察券とかこうクレジットカード入れたらもうパン、もうそれだけでパンパンなんですけど。
俺あれ、あの俺今日もやったけど取捨選択してるもんカード系。
いや、私も取捨選択した結果、うん、財布に、うん、あのカードポケットあるじゃないですか。
はいはいはい。
すべてのカードポケットに、うん、あの厳選したやつしか入れてないです。それでもパンパンですもん。
あのスタメンしか入れてない状態でパンパンな
の
ね。そうそうそう。
あのほら、うん、結構カードって厚いカードあるじゃないですか。クレジットカードレベルのやつ。
そうだね。うん。
こう薄いペラペラのカードじゃなくて、もうそういうのが多くなっちゃうとどうしてもパンパンになるっていう話はまあちょっとどうでもいいですね。はい。
でも、
うん。
まあ男性女性で違うのかな、カードの具合。
ああ、でもなんかお店のポイントカードとかは女の人の方が作りがちな気する。どうなんやろ。
だべ、 そんな俺印象、まあ、あのちょっと偏見で申し訳ないけど、うん、だ俺ポイントカードあんまないもん。
いや、極力作らないようにはして、作るにしてもアプリに移行するようにとかはしてるんですよ一応、うんうん、この間も松木用をアプリにしました。
なるほど。
はい、
かつ、あ、かつつか、でもパンパンってことね。
もうこれ以上入れたらダサくなるって思うぐらいの。
ああ、まあちょっとあれだね、財布にもパン問題だよね。
そう、
うん、うんと、ごめんなさい、結論言うと、もうちょっと安かったら俺は買いたいなって感じです。2人はどうですか。
買わないとは思います。
そうですか。リンマさんどうですか。
で、私は、さっき言った財布をつい最近買えたばっかなんで。
ああ、はいはい、
買い、
うん、
はい、
なるほど。はい、次ですね。次は、だるまっすね。はい。
うん。
ダルマスライム超サイズ赤バージョン2750円、発売日、12月25日、それの青バージョンが、2750円、12月25日発売で、これの、ダルマスライム大サイズ赤バージョン、こっちが9350円、12月25日発売、はい、同じくそれの青バージョンが9350円、12月25日発売ということですね。これ2部の番組の方でもね、あの やってましたね、
うん、
結構大きかったですね。
うん、
うん、こう来たかっていうようなね、ちょっと印象ですけどもね。うん、
うん、
というんで出ましたけどもね。はい、
これ買うとしてどのタイミングで目入れるんですかね。
いや、だから各自の節目のタイミングで、じゃないですか、
うん、まあ普通のだるまと一緒ってことです、
うん、そうそうそう、例えば、うん、なんだこう仕事職場用でさ、こう大きいプロジェクトを立ち上げた時にちょっと買っといて飾って、で達成したらつけるみたいな、うん、
なるほど、うん、なるほどね、
うん、だからまあプライベートだとどうなんすかね、お子さんが生まれる時に丸つけるとか、
うん、
かな、 お祝い関係だと、
うん、
あと、うん、家建てましたとかっつう時とか、
あー、なんかぽい、
うん、
仏壇に、まあ、なんかあれですね、ドラクエ好き、はい、
上のとこにね、神棚か、神棚とかね、うん
うん、まあなんかドラクエ好きな人へのギフト用にはいいんじゃないですかね。
ギフト、ああ、
い
や、まあなんかそのドラクエ好きな人がなんか、うん、何かあったら家買った、うん、
どうぞだるまですって言って、
うん、
そう、
めでたいっていいんじゃない。
うん、そうだね、
うん
うん、ね、2部の方ではね、あの35周年記念ですっていうので片目に黒目入れて、でも片方には12-12が出た時につけましょうっていうようなね話してましたけどもね。はい、次、ドラゴンクエストジグソーパズルモンスター集合編、3850円、発売日7月31日です、はい、うん、
うん、
これは何ピースなんでしょうか。
1000ピースです。
わお、
うーん、
じゃあパズルのりとのりヘラもセットでついてきてますということでね。
お、あと買いました。
あら、マジか。お、
予約しました。
これって当日に来んのかな、31日に来んのかな、
あ、どうなんでしょう。私このスクエニのストアで買い物したことなかったんでちょっと分かんないです。どうなんでしょう。
ああ、俺も買い物したことはあるけど、あ、それこそあのほらリマさんにあげた、
ね、ああ、はいはい、
うん、まああの時はすでに出てる商品を薬買ってたから、うん、あれだけどね、
うん、
うん、
うん、まあとね、まあ、31日に来ればいいですけどもね、
もう早く来てもらった方がそれは嬉しいですね。
うん、あの、
うん、
額とかもね買っといてね。
そう、いや、でもね、そう、意外と額縁も高いんだなって思いました。ついでに額縁ももう買っちゃおうかなと思ったけど。
いくらしたの。
なんか安いのでも3000円ぐらいしとくかな、なんかでちょっとええやつ買おうと思ったらもっとするし、
あ、
だからまあまあパズルがぼちぼちでき始めたら悩みますわまた。
うん、
はい、
まあこれさ、いろんなこうモンスターがね、うん、こう詰まってるから作りやすい方かもしれない ね、 いいですよね、これね、
そう、簡単やと思います
ね。うん、
うん、
ただね、どのぐらいで出来上がるんだろうね。2ヶ月とかかね。
いやいやいやいやいやいや、1週間ぐらいで多分やります。
あ、そう、マジで。
頑張れば3日ぐらいで多分終わると思う。
ああ、あの進捗の写真撮っといてね、あのツイッターとか
で覚えておいてね。
ああ、 初日2日目3日目っつってすいません今日はもう寝ますって言ってさ、うん、はい、次ドラゴンクエスト花札ですね。3300円です。こちらが9月25日発売ですね、
うん、
花札やったことないしルールも知らないでちょっとあれなんですけども、結構ぽいデザインになってますよねこれね。
うん、かわいい、
かわいいですね、うん、
かわいいな、
うん、
うん、
はい、
で、
うん、はいどうぞ。
いや、任天堂が作ってるとかそういうことはないんですよね。
あ、でも製造も任天堂って書いてますよ。
本当ですか。
うん、
本当だ。
さすが花札や、
うん、
うん、
ですね。
はい
はい、次はちょっとまとめていきますか。ドラゴンクエストメタリックモンスターズギャラリースライム35周年記念バージョン1980円、9月4日発売。これ以下全部9月4日発売です。でこれのキングスライムバージョンが2640円、はぐれメタルのやつが1980円、ホイミスライムが2200円、スライムナイトが2530円ですね、
うん、
これ写真だとちょっと黄色いような感じなんですけども、これは実際はジャパンゴー、あ、ごめんなさい、シャンパンゴールド風の上品で高級感のあるって書いてますね。
うん、
うん、ちょっと分かりにくいかな。
写真だとなんか
ね、うん、
ツルツルというよりはなんかちょっとこうヤスリでヤスってるようななんか感じの加工になってるんですかね。
うん、
なんて言うんですっけそういうの、うん、
光沢感
の逆、
マット感、
なんかそんな感じ
マット感な感じですね、
うん、
それこそね、ギンギラギンのやつとかもあるよね、ゴルスラのフェニアとかでね、うん、
ね、
うん、
ね、はい、
うんうん、
で、次ドラゴンクエストメタリックアイテムズギャラリー、あ、さっきの続きかな、悩みましたね、すいません、ロトの剣とロトの盾バージョン、こちらが5500円ですね。これもちょっと大きさが気になりますね、うん、
うん、
でそれからスマイルスライムぬいぐるみ M 勇者スライム2200円、発売日は7月24日、 M サイズですね、はい、これでそれの L サイズが3520円で、うん、っていうのもありますね、
うん、
これはあれかな、後ろ、あ、あ、後ろには何も書いてないな、あ、でも、あ、ごめんなさい、35周年ロゴを刺繍してるということですね、うん、
うん、
はい、でそれからスプーンとかフォークとかちょっとありますけど、
これは前からありましたね、
うん、そうですね、
うん、
でそれから、あ、またパズルですね、35周年記念バージョンということで、こちらが3850円、発売日が6月26日、こっちの方が早いんですね、
うん、
うん、値段は同じですね、
同じです、うん、
リーマさん何、あのモンスターの方なのね、買ったのね、
そうですそうです、
こっちではないのね、
最初こっちを買おうと思って品切れで、
ああ
って諦めてたら新しいそのモンスターの方が出て、
うん、
でまあ、こっち の, あの勇者の方も在庫復活したんですけど、
うんうん、
いやモンスターの方がなんか欲しいっていうか、まあ、なんかドラクエ感あるっていうか、
こっちもドラクエ感あるよ
ないですか、いや、まあ、あるけどなんかこのちょっとなんかなんていうかあれじゃないですか、パッケージのもう切り取り
になって、あ、はいはいはい、
ちょっとなんかなーと思って、
あの詰め合わせ感っていうこと、
うん、なんかちっちゃくない、うん、
まあまあね、
勇者の方が、
うん、
うん、まあしかもなんかロトじゃないのに、まあいやロトじゃない人もいるのにロトのマークが真ん中にあるっていうのもどうですかね。
俺この絵だったら俺それよりもいつだったか出したの、
うん、
鳥山先生のあの画集の、
あ、それ私も言おうと思った、あれでしょ、展示会みたいなやつ、
そうそうそうそう、あの今手元にあるんですけど、
ミュージー、私もそれ言おうと思った、
うん、こっちの方がいいよね、うん、
ね、私もそれだったらいいのにと思った
ね、うん、
うん、
こっちあとで出てきたら面白いよねこれね。そっちバージョンで出てきたらね。うん。はい、それがそれもございます。でそれからドラゴンクエストペーパーシアターかな。
うん。
こちらが2750円で発売日が4月20日ですね。これはドラクエ1のイラスト。をちょっとペーパーでこうちょっと立体化させたやつですね。
うん、
うん、これのちょっと他のバージョンとかバージョンっていうか他のなんだ作品のやつのあの見たことあるんですけど、うん、これちょっと気になりますね。
うん、
私がうまく使れるか、ね、作れるかどうかちょっと不安なんですけども、
うん、
うん。
で、それからドンクエスト生誕35周年記念メモリアルカードコレクションがガム32種箱3520円、発売日が7月26日です。
うん、
ガム、ほう、なぜガムっていう、ね、あ、ただね、うん、購入特典で1ボックス購入特典として伝説の装備カードを封入だそうですね。初回生産分のみの同梱です。うん、で、それからスマイルスライムスライムビッグクッションメタルスライム17380円、8月14日発売、お盆、
お
だビッグクッションですね。
うん、
うん、
これ私普通のスライムのやつ持ってますよ。
あ、持ってんの？おう、
持ってたから、まあもらいましたね、引っ越しねの記念で友達から。
へえ、え、結構するやつですよね。
結構します
ね。おお、
ちょっと悪い出しますね。
あ、でもね、素敵ですね。おお、
すごいちゃんと人一人乗れますね。スライムナイトごっこはできます、
ね、できるね。おう、じゃあ後で写真を。
あ、それツイッターにあげりますよ、写真。
ちゃんナムさん乗ってるやつ。
いや、私は乗ってない。
いや、乗ってこそのスライムメタル、あ、メタルじゃねえ、スライムナイトごっこでしょ。あなたごっこっつったからさ。うん、
いやいやいやいや、ね、
まあまあちょっと楽しみにしてます。はい、
ね、
グッズは以上なんですけども、ちょっと一つだけちょっと言いたいことは、はい、あのもうちょっと紹介したいのがあって、ドラクエアイランドの方でもグッズがちょっと公開されてて、でその中に、ぬいぐるみ S のホミロットっていうドラクエ3の格好したホイミスライムが、出てます。で S の方が1760円で、はい、大きい方が4950円ということですね。
ああ、
うん、ということなんですけど、俺ちょっとこっちは気になるなっていうねとこありますけどもね。
うん、
うん
うん、
こっちちょっと通販でも買えるのかな、これね。
どうなんでしょう、
どうなんでしょうね、
ないと。
うん、
あ、でも、あ、買えますね、在庫ありになってます。
あ、あ、じゃあいけんのね。うんうん、
買えますね。はい、
ちょっとね、あの普通バージョンのホイミスライムのこれあるんで、ちょっとこっちはちょっと買おうかななんてね、思いますね。うん、はい、うん、はい、さっきねリンマオさんがね、あのパズルを買ったっておっしゃってたんで、ナムさんなんか気になるのありますか。
私ですか。なんですかね。欲しいとしたら花札ですかね。
あ、そう。ちょっと斜め上来たな。
いやいや。昔花札なんかやってました
ね。あ、そうなの。ああ
。はい。
いいですね。
言っても恋恋ぐらいしかルール知らないですけど。
うん。
まあ、なんかそれを思い出しましたね。
で、これ結構、まあ、ありかなっていうなんかですかね。
そうですね。はい。結構デザインもなんか結構いいなって思いましたけど。
なるほど。はい。まあ、ちょっとね、あの、大体の商品が、ちょっと先にね、発売されるものなので、ちょっと皆さんもぜひね、ちょっとまだ時間、発売まで時間ありますので、あの、ちょっと見てみてはいかがでしょうかというような感じです。
はい。
はい。はい、エンディングですということなんですが、前回ちょっと今回、はい、前回あのこの回で、お便りしますっていうやりますっていう話だったんですけど、これちょっと次回に持ち越しますので、すいません、よろしくお願いします。でエンディングトークなんですけども、今回は15番勝負と同時配信でございます。はい、で15番勝負の方では龍が如く回を、配信いたします。まあ、まあ、内容としましてはリーマンさんが龍が如く極み1をプレイしたということで、それの感想について聞くんですけど、あの、感想をね聞く回なんですけども、ちょっとリーマンさんからちょっとナビゲート案内というかをちょっとしてほしいんですけども、番組の聞きどころと、はい、ちょっとあのゲームの良かった点とかね、ちょっと、
はい、
一部だけ、
龍が如くシリーズ初プレイということで、しかもアクションゲームも初心者っていう私が、まあ、一通りやった、感想をちょっと番組の中で話してます。はい、で、まあ、そういう私でも、まあ、ストーリーも楽しめて、で、バトルも難なくできるような感じで良かったと思います。うん、で、ちょっと番組内で言い忘れてた推しポイントなんですけど、
うん、
街の中で、チンピラと戦うことになったとき、こう、
絡まれるときね。
そうそう、絡まれたときのセリフがめっちゃ面白いっていうのをちょっと言い忘れてて。
例えば。
例えば、一番もう頭に残ってんのが、うん、おめえ足くせえんだよっていうのが一番残ってます。
変な理由付けだよね、それね。
うん。なんか、いや、かげたのみたいな。今の一瞬でかげたのっていう。なんかもう通りすがりやのに顔がムカつくとかも言われますしね。
まあ、いろんな絡まれ方をするゲームだというね。
ね、
あ、
なるほど。っていう話
ということでね、まあ、他にもねたくさんの、ね、ポイントを、ね、リーマンさんからちょっとお話しいただいてたので、ね、気になる方はぜひ龍が如く回を聞いていただければなと思います。
はい、私の感想以外にも、プロたちのアドバイスもあります。はい。
はい。ということで今回はこの辺でお別れでございます。またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。